目を覚ましていなさいと題して宍戸俊介牧師より説教していただきます。
ただいま使徒言行録の20章13節から38節までをご一緒にお聞きいたしました。エルサレムに向かって旅路を急いでいたパウロがひとときミレトスに滞在して、そこでエフェソ教会をはじめとする小アジアの教会の長老たちに向かって語った説教がここには記録されています。でこの説教というのは使徒パウロがキリスト者である人たちに向かって語った説教として、新約聖書全体の中でも唯一ここにだけ出てくる貴重な記録としてよく知られています。でパウロが人々に語ったという記録は他にもあるのですけれども、それはです、聞いている人たちが誰かと申しますと、旧約聖書の神様を信じているユダヤ人を相手に語っていたり、あるいはヨーロッパに渡ってからはギリシャ人に対して語った説教が多くあるんです。キリスト者である人たちに向かって語った説教、パウロがキリスト者である人たちに向かって話した、その言葉が記されているのはここだけです。パウロが兄弟姉妹たちを力づけながら歩き回ったというふうには書いてあるんですけど、言葉が書いてないんですね。パウロはどんなことを一体キリスト者に向かって語っていたのだろうか、そんなことを聞いてみたいと思うんです。まず18節をもう一度繰り返してお聞きいたします。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。パウロはここで自分がエフェソの町にやってきた時のことを語り出しているんです。そしてどんなふうに働いたかということを話します。パウロはですそんなふうに自分がエフェソに来た時のことを話しながら、言ってみれば、キリスト者の姿の一つの見本のように自分の様子を語るんです。でパウロがそういうふうに話すのには理由があります。エフェソにパウロがやってきて、そこに教会が誕生してから3年ほど経っているわけですが、そしてその3年の間にパウロが伝道してイエス様のことを伝えた人たちがエフェソ教会の長老となり、あるいは周りの小アジアのいろいろな集会の中心の人になっているわけですけれども、この人たちはパウロからイエス様のことを知らされたわけですから、まだ信仰に入って日が浅いんですね。で小アジアの教会は、ほぼ全てがパウロが伝道したか、あるいはパウロの弟子たちが伝道して福音を伝えられた教会ばかりです。で今日だとです、教会の信仰の中心には何といっても新約聖書があって、私たちは毎週礼拝に集うたんびに聖書を開いて神様の御言葉だと思いながらこれを聞きますけれども、パウロが、伝道して回ってた時代にはそういう聖書はまだ存在してないんですね。でユダヤ人の回廊には聖書がありました。それは旧約聖書です。ユダヤ人の回廊だったら、旧約聖書がありますし、あるいは、その、安息日は土曜日ですけれども、土曜日たんびに、その、立法の巻物が読み上げられて、それを解き明かすなんてことも行われていました。ですからユダヤ人の人たち、ユダヤ教の人たちは、自分たちはどんなふうに信仰生活するのかってことを大体、分かっているわけです。男の人だったら生まれてすぐに割礼を受けて、十戒をはじめとしたいろいろな立法に、記されている掟を守りながら生活するんだ、そして安息日になると、安息日になると、礼拝、街道に集まって礼拝するのだって、大体そういうイメージが、ありました。でも それに比べるとキリスト者の信仰生活っていうのはまだよくみんなにわからないんですね。聖書もありませんし、ユダヤ人みたいに立法を守ってればいいのかっていうとそうでもない。で、そうすると生きたキリスト教の信仰だとかキリスト者の生活っていうのは一体どういうものだろうって、そのことを伝えるためにはパウロは自分自身の様子というものをです、語らなければならなかったんです。で、じゃあパウロはどんな様子でどんな姿でエフェソで働いたんでしょうか。19節を読んでみます。こんなふうにパウロは言うんです。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。使徒パウロはです、自分のことを全く取るに足らないものと思っていたって言います。で、これ口先だけの謙遜の言葉ではありません。取るに足らないものって実はこれはこの1世紀当時の言葉遣いなんですけれども、別な言い方をすればこれは取るに足らない、つまり人間に数えられない人っていう、そういう意味です。で、これは、何の話をしてんのかっていうと奴隷のことを指してるんですね。で、私たちの社会には今奴隷って身分が存在しませんので、こういうパウロの言葉を聞いても、単なるへりくだったものの言い方だぐらいに聞こえてしまうんです。でもパウロ自身がどう思ってるか、ここで何を言おうとしてるかというと、自分は主のしもべとして、主の奴隷として主にお仕えしてきた、そしてその生活はしばしばユダヤ人たちの陰謀によって困難な状況に立ち至ることがあったし、涙を流すようなことも多くあったんだって、そういうふうに言ってるんです。そしてパウロは自分の姿をです、キリスト者の一つの見本として示してるんです。つまりパウロがここで言ってることっていうのは、私がこうだったって話じゃなくて、キリスト者の生活というのは主に仕えるしもべとして生活をしていく生活なんですよ、そういうふうに言ってるわけです。そしてそんなふうに主イエス様に仕えていく生活には涙がつきものだと、ここにそう言っています。こういう言葉にはもしかすると、少し意外な感想をお持ちになる方いらっしゃるかもしれないと思います。私は別に涙を流そうと思ってキリスト者になってるんじゃない、そうおっしゃる方もおられるかもしれません。パウロがここで、涙が信仰生活にはいつもついて回るんです、そういうことを言うのに反発を感じになっていささか不愉快だと、そう思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしです、私たちの生身の生活、これはキリスト者であろうがキリスト者でなかろうが同じと思いますが、私たちの生身の生活の中では実際問題として悩んだり苦しんだり嘆いたり、あるいは涙を流す場面というのはたくさんあるんじゃないでしょうか。涙を流さないことが願わしいあるべき人間の姿だなんていうような考え方は、実は私たちが異常で歪んだ人間の理想というものにすっかり捉えられていることの印であるかもしれないと思います。パウロだけではありません。神様の御国のために働く働き人たちはいずれも涙を流すということをよく知っています。そしてその涙っていうのはです、自分の身の上が辛くて涙を流すということだけではないんです。愛する兄弟姉妹たちを覚えて、その信仰生活の戦いが激しいということを思って、兄弟姉妹のことを思って流す涙というのがあります。キリストの御言葉通りに私たちが生活したい、教会もそんなふうに成り立っていってほしいと願いながら、なかなかそんなふうにならない、そういう人間の現実に気がついて本当に残念なことだと思いながら、どうか神様、私たちの教会の群れをあるべき姿に導いてください、あるいは 本当に辛い気持ちで生活している兄弟姉妹のあの方が本当に支えられますように、私たちはそんなふうに涙を流しながら祈るということがあるのじゃないでしょうか。御言葉と御国の建設のために仕えて生活する人たちはその生活の中で涙を流すんです。ですからパウロの涙というのは決して自分自身を気の毒に思って流している涙じゃないんです。むしろパウロは自分についてどう思ってるか、残り少ない伝道者としての自分の歩みだけれど、しかし今振り返って思うなら、これは本当に大きな恵みの中を歩ませてくださった光栄な生活だった。そして今自分はなおこの恵みの中で終わりに向かって歩んでるんだ、そう思っているようです。この説教の中でお気づきになったと思いますが、パウロはエフェソ教会あるいは小アジアの教会の長老たちに向かってです、おそらく地上でお目にかかれるのはこれが最後になるだろう、そういうふうに語っています。次にあなた方とお会いするのは終わりの日、神様の裁きの御座の前で、裁きの御座の前であろうと、そう語ります。そしてその時にはです、パウロが、自分は御言葉を何一つ隠したり省略したりしないで、必要なことを救いのために役に立つことは一つ残らず伝えた、そうあなた方エフェソ教会の人たちが明かしてくれるだろう、あなたたちがそう知っていてくれることを神様もまたその終わりの日に確かめてくださるに違いない、そういうふうに語るんです。20節と21節のところです。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。役に立つことは一つ残らず、つまり大事なことですね。それはすべてあなた方に伝えたんだってパウロはそう言います。その大切なことというのを後の方で言い換えて、それは神様に向かって悔い改めること、そして神様が救い主として与えてくださったイエス様を信じる、でそのことを私は一つ残らずあなた方に伝えたんだ、そういう言い方になっています。役に立つこと一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきましたと言って言い換えてるんです。21節は神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをユダヤ人にもギリシャ人にも力強く明かしてきたというふうに言ってます。ユダヤ人に対してもギリシャ人に対しても自分は常にただ一つ同じことだけを明かし続けてきた、力を込めてそれを伝えてきた、それは神様が送ってくださったイエス様、あの方こそが救い主なんだ、イエス様があなたのために十字架にかかってくださり、そして復活してあなたと共に今も歩んでいてくださる、そのことを信じなさい、そしてイエス様を信じてそのイエス様を送ってくださった神様に感謝して生活するようになさい、自分はそう伝えてきたんだってパウロは言うんです。反発されたり、あるいは迫害されたりすることなど恐れないで、いつも自分はユダヤ人だろうとギリシャ人だろうと同じことを伝えてきた、あなた方はそんな私の姿をよくご存知のはずだ、パウロはそういうふうに言うんです。救いに必要な一切のことを私は恐れず包み隠すことなくあなたたちに語ってきた、悔い改めのこと、恵みのこと、また裁きのことを聞く人たちの思惑なんか気にしないで全て語った、あとは神様がこの私を判断してくださる、私としてはもう語るべきことは全てあなた方に伝えて何も残っていない、そう言います。そして26節27節でこんなふうに言うんです。だから今日、特に今日はっきり言います、誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。終わりの日、神様がすべてを裁かれるその時になって、あなたたちはこの私が大切なことを伝えなかったと、 そんなふうに神様の前で私を責めることにはならないだろうとパウロは言います。誰の血についても責任がない。私は語るべき神様のご計画をすべてひるむことなくあなた方に語り伝えたんだ。まことに大胆なものの言いようだと思います。けれどパウロがここで語っているこのパウロ自身の姿というのは、今日最初に申し上げましたけれども、これはパウロが自分の話をしているんじゃないんです。キリスト者の一つの見本として自分はこうだったって言ってるんです。だから実はパウロは、これはパウロの話しているようなんですが、実は全てのキリスト者の見本がここにあるよって、そう言ってるわけです。パウロが言ってることを私たちはどう受け取ったらいいんでしょうか。もちろん今日ここに集まっている私たちは全員がパウロみたいな伝道者というのではありません。だから神様のご計画をすべて周りの人に余さず伝えたなんていうふうに力み返っていう必要はないのかもしれません。けれどもです、パウロが言うところによれば、キリスト者というのは全員キリストのしもべだということになるんです。パウロみたいにイエス様の福音を言葉で伝える、そういう務めに召されている人もいます。しかしそうじゃない務めに召されているキリスト者もいます。しかし私たちはです、自分がいろんな務めに、それぞれの務めに召されていますが、一人の例外もなく、実は今置かれている生活というのはイエス様のしもべ、キリストのしもべとしての生活を生きているんだ。そして私たちがそういう生活を送る中でです、本当の救いっていうのはここにあるんです。救い主はこの私と共にいてくださって、私はその方に慰められ、勇気を与えられ、力を与えられて生きてるんですって、そういうふうに生きていくのがしもべの姿だろうと思います。つまり私たちがキリストに感謝して、イエス様に感謝して生活する、そしてそういう生活をこの社会の中で送っていく、それが私たちが一人一人キリスト者として生きるべき姿だということになるんだろうと思います。でもちろんそんなふうにです、私たちが生活したからといって、もしかしたら世の中にはそんなことには何の注意も払わないし、一向に関心持たないという人たちだっているかもしれません。で私たちが、本当に感謝してです、自分はイエス様のものだと思って生活しながら、周りの人たちがそれに気がついてくれないのだとしたら、そしたら私たちも実はパウロと同じようなことが言えるかもしれないと思うんです。すなわち一番終わりの裁きの時に、周りの人たちは何も気がついてくれなかったけど、それはもうその人の問題であって、私は自分としてはキリスト者としてちゃんと感謝をして生きるべき生活を生きたんだと、そういうふうに言えるかもしれない。ただそんなふうに考えるとです、どうでしょう、パウロがここで言っているこの言葉って本当に大胆だなって私たち思わされるんじゃないでしょうか。私たちはです、自分の信仰生活について自信を持ってこんなふうに言えるんでしょうか。この私はイエス様の救いを知らされた、イエス様の十字架と復活を知らされて本当に嬉しい、感謝でいっぱいの生活をいつも過ごしてきた、この私の人生ってのはいつもそういう感謝の中にありました、なんていうふうにですね、自信を持って私たち言えるでしょうか。むしろ私たちの生活実感からするとです、せっかくイエス様の十字架の出来事を知らされて、あのイエス様の十字架によってあなたの罪は許されたんですよって、そう聞かされて、そうか、それを信じて生きてみようって、そう思いながらも、しかしいつも気がつくとイエス様のことなんかすっかり忘れ果てていて、自分一人で生活している、気がつくといつも神様抜きで生活してしまっているっていう、そんな、自分の至らなさ、弱さの方にばっかり私たちは気が向いてしまうんじゃないでしょうか。でそうすると私たちはです、自分について、果たして生きるべき信仰者の生活を生き、語るべきことを語り、行うべきことを行い、思うべきことを思ったんですなんて言えるでしょうか。 私たちは自分のことを顧みるとです、なんだかとっても心もとない気持ちになってしまうんじゃないかと思うんです。でもです、パウロはここで、私はもう誰の血についても責任ありません。私は語るべきことを全部語りましたって言うんです。どうしてこんなことが言えたんでしょうか。実はここに大きな秘密があるんだと思います。そしてパウロがその気がついているその秘密というのは私たちも説明されれば私もそうだって思えるんじゃないかと思うんです。ここでパウロは自分の行いであるとか自分の在り方が全てだと思ってんじゃないんです。パウロ自身はもちろん使徒とされ伝道者とされそしてイエス様によって知らされたもたらされた救いを一生懸命全力で伝えたそのことは確かでしょう。でもそれでもなおです、本当に全ての人にイエス様の福音を十分に伝えきることができたかといえばです、そんなことはなかったに違いないんです。むしろ伝道者としてのパウロの実感、イエス様の福音を伝えるそういう福音の語り部としてのパウロの実感からするとです、パウロとしてはせっかくイエス様の救いを与えられた、そのことを喜んで伝えたいと思って喋ったんですけれど、しかしその言葉なかなかまっすぐに受け取ってもらえなくて、歪めて受け取られたり曲げて受け取られたり、あるいは忘れられちゃったということも多くあったんじゃないでしょうか。パウロは今日のところでです、自分が、伝道者の働きをすべて成し遂げて、立ち去った後、教会の外からは激しい迫害が襲ってくるだろう、そしてまた教会の中からもパウロが伝えたのとは違う別の教えを語る偽の教師たちが現れるだろうって、そんなふうに予想しています。29節と30節でそんなことを語ってるんです。29節からお読みします。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。でこれは人間的に言うならパウロはです、パウロは自分なりには頑張ったけれど精一杯働いたつもりだけどなお力不足なところがあって、十分にイエス様の救いの筋道だとか救いの喜びを伝えきれてないところがあるということを認めてるということになるだろうと思います。でもパウロは希望してないんです。そこに秘密があるんです。それは何か、パウロは何でも自分の手で成し遂げようとするんじゃなくて、神様の恵みがパウロの働きも教会の歩みもまたそこに生きているキリスト者一人一人の歩みも包み込んで全てを持ち運んでくださっているのだという、そのことを覚えているんです。そして神様の恵みが全ての働きを完成してくださるということに期待するんです。ですからパウロはです、自分自身とすればこれまで精一杯働かせていただくことができた、そのことが感謝だってそう言うんです。そしてパウロは感謝しながら一生懸命伝えたけど、それにもかかわらずパウロが去った後には教会を外から荒らす勢力や内側から歪めようとする動きが現れるだろう、そういうふうに言って、その後でこんなふうに言うんです。32節です。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ聖なるものとされたすべての人々とともに恵みを受け継がせることができるのです。エフェソの教会はパウロが去った後、幾多の試練に見舞われるだろう、困難な道をたどるだろう、外からも責められるし中からも誘惑が生まれる、しかしその時にあなた方が滅ぶことがないように神様自らが戦ってくださる、神様の恵みのうちにあなた方は作り上げられ、そしてあなた方は神様がこの世から選んでくださったすべての聖なるものとともに恵みを受け継ぐものとされている、だからこの私は希望を失わないってパウロは言うんです。パウロはキリスト教信仰を知らされて、そしてその信仰を持って生きた人間の一つの見本として自分の姿を語ってるんですけれど、 それはうんと簡単に一言でまとめていってしまえば、この私は神様の恵みのもとに過ごすことを許されたものなんだということを言っています。パウロ自身、信仰生活の中ではいろんなことがありました。ユダヤ人から迫害され、石をぶつけられて気絶してしまったことがありましたし、鞭で打たれたことがありましたり、牢屋につながれたことがありました。それでも、そのいろんなことがあったけれども、振り返ってみれば、この私の生活っていうのは神様の恵みがいつもあった生活だ、その恵みによって支えられ、助けられ、導かれ、救われた生活をここまで過ごしてくることができた、それがキリスト者の生活なんだってパウロは言うんです。パウロは自分が間もなく世を去るだろう、そういう予感のもとに、これまでパウロが直接にお世話してきたエフェソの教会を次の世代の長老たちの手に委ねようとしています。パウロがいなくなったら、残忍な狼が外から迫ってくる、群れを脅かすし、また群れの中からも違った教えを説く人が現れて群れが混乱するだろう。しかしあなた方は、私がこれまで3年間涙を流しながら、しかし恵みに感謝してこの教会に仕えた姿を覚えてほしい、そして目を覚ましてこの群れを導いていただきたい、そういうふうに語るんです。31節です。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。パウロが教えたこと、その中心にあるのは、神様が恵みによってこの地に教会を建て上げようとしてくださっている、そしてこの教会に人を一人一人招いて教会を建てていく生きた石として持ち運んでくださるのだということです。そしてそういう恵みのもとで生きることができたからこそです、パウロは自分としたら伝えるべき事柄は全て伝えた、そういうふうに言うんです。もちろん、終わりの日に完成する教会の姿がそこにできているわけじゃないんです。だけれどもまだ不十分なところはたくさんあるかもしれないけど、神様がそれはきっと終わりの日の完成に向かってなお持ち運んでくださる。パウロが務めを終えた後、次の伝道者がその福音を伝えて、そして教会がさらに先へ先へ歩むように持ち運ばれる。パウロはそういう希望を持って顔を輝かせながらここで語っているんです。私たちの信仰生活っていうのは自分のありようだけを見つめる、特にクリスチャンである人、真面目な人が多いですから、自分のありようを厳しく見つめる人が多いんですが、そうするとです、ダメなところ、抜けたところ、欠けたところばっかり目についてです、この私はダメだダメだっていうことを言いたくなってしまうかもしれません。せっかく神様の御前に本当にまっすぐに生きようという志を与えられているのに、それをいつも忘れてしまう、そういう本当にお粗末で情けない悲惨な生活を歩んでいると思う方もいらっしゃるかもしれません。でもだから私たちの信仰生活にはいつも涙が伴うんです。それは実は神様の御国のために仕えたい、神様の御国のために生き働きたい願いながら、なかなかそうなることができない現実、そのために流す涙です。でも私たちは自分の力だけでその終わりの日の完成を引っ張ってくるんじゃないんです。神様の恵みはいつも教会とともにあって、そして教会に抱かれて生きるキリスト者一人一人の生活に神様の恵みがいつも共にあるんです。私たちは自分一人で忘れずに信仰を持とうっていうんじゃないんです。たとえ足りないところや未熟な点があるとしても、神様の恵みがそういう私たちの上にあるんだということに目覚めていなければならないと思います。人間の弱さは大きく、破れも大きく、そして私たちは賭けが多いんですけれど、しかし神様の恵みのご計画というのはそれをはるかに超えて巨大であることを知るようにされたいと思います。神様の御言葉と霊の導きのうちに、私たちがあらゆる破れにもかかわらず 神様のものとされて生きることができる不思議さに思いを向けたいと思います。そして神様が備えてくださる一日一日の歩みを私たちも感謝して喜びを持ってここから歩み出したいと願うんです。お祈りをされましょう。ご在天の父なる神様、私たち人間の歩みがいつもあなたを忘れ、あなたから背き去り離れてしまうような罪の力が働いていることを思います。しかしあなたはそのような私たちがすっかりあなたから離れて滅んでしまわないように、独り子であるイエス様をこの世に送ってくださり、十字架の御業を行ってくださり、そのイエス様が私たちの罪をすべて背負って十字架にかかってくださり、よみがえられ私たちにも命が約束されるのだということを表してくださり感謝をいたします。どうかあなたの私たちを生かそうとするその強いご意志があり、またあなたの恵みが常に私たちの上にあり、教会がその恵みによって持ち運ばれる群れであることを私たちが知ることができますように。私たち一人一人の信仰生活はいつもいろいろな欠けがあり破れがあり、涙がそこにつきまといますけれども、しかしあなたはそれにもかかわらず私たちを大きな慈しみを持って生かしてくださり、私たちをあなたの教会の民として導いてくださることを感謝いたします。どうか御言葉に励まされ、また霊に支えられ、本当に私たちがあなたの民の一人としてふさわしい歩みを歩んでいくことができますように、たとえ私たちに賭けがあろうともイエス様がいつも伴ってくださり、私たちを導き持ち運んで歩ませてくださいますようにお願いいたします。一番終わりの日にあなたを本当に感謝しながら見上げ、あなたの御業は素晴らしい、私たちはここで生きることが許された、多くの信仰の先輩方とともに私たちも声を揃えてあなたを賛美するそのようなものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。